面白い。花ちゃん池ちゃんごきげんラジオ。
白芸ラジオもっこもこパレード、
どうも花にとへでございます。
どうもこんばんは、 DN 池上です。
はい、
今3月こんばんはって言いましたよ。
何、
前回花井さんがこんばんはって言ったんで、
うん、いや君がそこに何か言うたから俺今回どうもだけに変えたんや、はい、
うん、
なんでこんばんは言うねん。じゃ
あ夜なんで。
でも朝聞いてる人もおるやろ。だからそういうことを言うたんやろ、この間
先週言いました、
は
い、
やろ。だから俺どうもに変えたんや、はい、
そうか、
うん、なんでこんばんはって言うたんや。
はい、現在ですね、10時、うん、半ぐらいですね。
10時半、
夜の10時半でございまして、こんばんは。うん、ナンバー白芸人
公開。言い直してるやないか、お前、ちゃんと。言い直す
な。いや、夜なんで、これ。公開録音してるでしょ。
そうしてる。
はい、うん、ナンバー白芸人で公開録音しております。
はい。
3月2日配信でございましてですね。はい、あら、これ。あ、うん、そうですか。記念すべき153回目の放送ですね。
153回で記念すなって、だから、
刻んだな。言うてんねんけど。ほんま刻みますわ。もう女子力ですよ、これが。
153回目。
はい、
はあ、
何でも祝う。
あ、なるほどね、
うん、
だから今日とかやったら3月2日やから、
はい、うん、
おひなさまイブや。
おお、
な、
みふの日ですよね。
みふ、
みふの日ですよね。みふの日でもあるし、
うん、まあ、そんなもう語呂合わせもほどがもっとうまく言えるやろな。
三二の日ですね。
三二、三味、
いや三味は三三、三三や、
それやったら三三や。
だからみふの日と三二の日ですね。あ、サニー、
サニーや、
サニーや、
うん、サニーデイビスジュニア。
あ、ジャズでした
ね。ジャズ、サニー、サニー、あの、な、そういう人な。
サニー、うん、サニーっていうなんか なかったでしたっけ、
うん、
な
った。映画ね、
映画です。
映画あったで。ね、米倉ちゃ篠原涼子さんとかがね、
はい、
出たあのガングロのギャルの時代の話をするみたいな。そう、そのお友達が死んでいくみたいな。
見た
見た。
最後なんか教会かなんかでしたっけ。
そうそうそうそう、
教会やったっけ。なんか
でみんなで踊るの。
ああ、見たわ、
うん、あれに
今思い出した。そう
そう、あれに出てたね、池田エライザがめちゃくちゃキレかった。
ほんますか。
ああ、池田エライザだけが、はい、あの昔の役も自分がやってんねん。
へえ、うんうん、
だからあの最新の今の役の時、
はい、
池田エライザさんその最後のねみんなで踊るシーンとかは、うん、あんまり映らないようにしてんねん。
へえ、うん、なんか あいつけえへんかもなって思って来たシーンとかあったじゃないですか、
うん、あったあった
それ最後ですよね、うん、
最後最後。
あ、じゃあ見てるわ、
うん、見てる
見てるわ、うん、見た見た見た、思い出したわ、
うん、の日ですよ、
の日です。はい、はい、思い出したという日ですね、う
ん、で今日の夜に公開録音、はい、
そうですよ、
があるんですね。
はい、
はい、
うん、まあ、前回ねギリギリ告知したんでね、
うん、
まあそれ来てくださってると思います。ありがとうございました、はいはい、
ありがとうございました、
記念すべき今回が153回目の配信ということでございました ね、もう3月ですよ、
春。
はい、うん、ひな祭りとかねありますけんども、うん、
はい、
あの花江さんのところって、うん、兄弟、あ、姉か、
姉ちゃんね、姉ちゃん、はんはん、で姉ちゃんのところに
ひな壇の上に、なんか生首かなんか並べてたんですか。
どんなや、どんな祭りや、お前。
何祭りや、生首祭り、
何やねんお前、
生首祭りをしてたんですか。
おかしいやろお前、何番トライの血やないかそんなもんお前な、川が荒れたら生首沈めろとかそういう、はい、
俳句ですか。俳句、
何やねんな、
一句読んだんですよ。
一句読んでないわ
生首一句、
生
首一句読んだ。
違う、いや、うん、でもうちの姉ちゃんのところに娘がおるから、
はい、
娘ちゃんね、
はい、
めいっ子ちゃんが、
うん、
だからなんかあの出してる。
もうでも簡略化されてるから、まあ、先週前回の放送じゃないですけど、うん、やっぱ簡略化されてたりとかするから、やっぱなんかダンスちょっとなんか2段ぐらい
とかね、ね、あの
ね、
もう姫と殿だけのところとか、はい、うん、でもあのそのめいっ子ちゃんを
ひしもちだけですか。
違うよそれ、お前
でっかいひしもちだけ、
ひしもちだけだと意味分かれへんよ何やってん
の。なんかレンタルボックスであのひしもちだけ売ってるみたいな、日本橋とかで
するわけないや
ひしもしフィギュア
うちのねお父ちゃん、うん、お母ちゃんは、
はい、
あの家に出すねん、めいこちゃん見に来てくれるから。
ああ、あの意識あるんですか。
意識あんねん。
おお、それ立派や、
うん、あんねん。
もうでも古いっすよね。
古い
よ。多分我々世代の子供で終わりでしょうね、うん、
かな。
だからうちのお母ちゃんとかお父ちゃんも一応、うん、うちも姉がおるんで、うん、ひな壇、あ、あのおひな様、
うん、
バーってやってたし、そのあのこ、え、なあれ 鯉のぼりの時期ってあれなんでしたっけ、なんか
あれは5月や、
5月か、
子供の日
か、うんうん、ほんで鯉のぼりはやっぱその鯉のぼりを立てるあの棒みたいな、
うんうんうん、
がやっぱないんで、うんうん、あの仏壇の部屋にね、うん、あの鯉のぼりこうブーッ並べて、
うわなんなんそれ、
ほんでそれがなんで楽しいかって言ったら、鯉のぼりってあれ口開いてるじゃないですか、ほんで口開いててあれ風通ってファラファラってなるよ、そう、あの口から僕潜り込んでケツから出るって遊びしと
った。ってことはこれ、ね、かなり立派な大きいサイズ
の、そうそう、ほんまに普通のサイズあって、それがめっちゃ楽しかったんですよ。1年に1回の遊び、
餌ですよ言うて、はい、で最後出るときうんこですよ、
うんこですよ言うて、
なんやねんその遊び、
餌とうんこ体験ね。
じゃあうちはその言うてもそういうのがなかったから、
はあは
あ、でもあのあれがあった、甲冑、鎧兜の甲冑、
結局生首やんか。
違うやん、
入っとったんでしょ、生首がなくなって、うん、えそうでしょ、
入ってないよ、ガラスケースにいかついのがあったわ、それを出してた。あんねんな、
そんなんて今、えトイザラスとかで売ってんすかね。
売ってるやろ、
あんなでっかいやつ。
うん、あるあるある、多分あるで。
まあでもあれでしょ、あの この札持ってきてくださいっていう、あんなペライチの紙で置いてるぐらいちゃいます。
やっぱそうやけどな、
なんか昔ってなんかおひなさん屋とか、うん、なんかそういうもうお店自体があったじゃないですか、
うんうんうん、
それ専門で扱ってるところ、
それこそなんたら人形な、あのあ抹茶町にあるやんか、そうです
ね、はいはい、大阪の抹茶町ってとこにね、うん、はいはいはいはい、
だからあんなもするにもやっぱり家がでかなかったかんや、うん、
まず確かに
ね、
うん、もう今なんて住んでるともレゴブロックみたいな家ばっかりですもんね、建て売れ建てるばっかりでね、
そうよ、
うん、
だからそのもうなくなっていくね。
だってうち実家平屋ですけど、
うん、
井戸ありますからね。
すごいよね、
はい、井戸ですよ、
井戸あるて、
そうそう、でうちのじいさん、死んだじいさんが言ってたのは、うん、瓦の屋根にしたのはその町内でうちが初めてやと、で株で成功して株が当たったから瓦にしたんや言ってました、はい、
ギャンブル御殿や、
ギャンブル御殿でしょうね多分ね、
そうなってきたら、
ほんでその、増築してるんですよ、平屋で増築してて、ほんで小屋は小屋で別であるんですよ、
うん、
でその小屋は物置小屋になってるんですけど、そのなんで小屋を作ったかって言ったら、うん、うちのお父ちゃんとお父ちゃんの姉が勉強するためだけに作った小屋があるんですよ、うん、はい、
勉強のための部屋、
はい、それが庭にポツンってあるんですよ。
タッチみたいなことや。
タッチがそうやったんですか。
うん、タッチはでもあのお隣さんとの間のところに、
はい、
子供たちだけの勉強部屋を作ったい、うん、
へえ、まあ、僕は結果的にっていうか、その結果しか知らなかったんで、
うん、
子供の頃物置小屋になってたのこれ何ってばあちゃんとかじいちゃんに聞いたら、うん、いやこれ昔勉強部屋やったんでって言って、そうなんやと思って、ほんで井戸なんかそんなんもちろん機能してなかったですけど、うんうん、だから庭でバドミントンしてて羽ばっか落ちてました。
うわ、
めっちゃ
もう取られへんやん。
ほんでもう取られへんし、うん、やっぱ親の教育として井戸に近づいたら、
うんうん、
あと言うたらもうその
危ないからね、
そう、幽霊が出てくるっていうこと言うんですよ、
はいはいはい、
井戸のお化けが出てくるからって言って、うんうんうん、だからもう井戸のお化け怖いなと思って、井戸の近くに落ちなくて近くに落ちた時に、うん、もうそろそろって言って幽霊に見つからんようにって言って、うんうんうん、こう無邪気ながらにも取りに行ってましたわ。
貞子や
今で言うたらね、井戸からパッと出てきよるからね、
うん、
そうそうそうそう、だって池に近づいたらあかんから、うちのお母ちゃんとお父ちゃんは池に近づいたらカッパが出てきて、
うん、
尻子玉抜かれるから、
うん、
池に近づくなって言ってました。
古いタイプの、
ほいでね、ほいでまたそこでプラスアルファ、ものすごい小さいね、3センチぐらいのひょうたん持たされたんですよ、
うん、ほう、
ほんでそれ何かって言ったら、これがカッパを避ける魔除けになるから、このひょうたんを必ず持ち歩いてくださいって言われとったんですよ、っていうぐらいもう徹底してましたわ。池でポチャッと落ちて死なれた家やからみたいな感じで。
で、そのな、このお守りみたいなのを持たすことによって、よりリアルさを出すんやろな。
そうです、そうです。
っていう作戦やな。
うん。で、でも、小学校の頃って、やっぱ人が持ってるものって注目するじゃないですか。
うんうん、
だから僕がこうひょうたんぶら下げてたら、うん、お前なんやねんそれって言って、いや、それお父ちゃんとお母ちゃんがカッパにとか言ったら、なんやねんそのやつ、キキキキキって言って、いじめられる対象にもなったんですね。
う
ん、
あー、
うん、だからそのひょうたんをぶら下げてんのをちょっと隠して、
うん、
で家帰ったりとかしたら、あんたひょうたんどこやったんよって言うと、ここであちゃんとつけとかなかんやないかって怒られたりとか、そんなはしてましたね。
何やねんもう。だから結果さ、それによってさ、うん、池に落ちへんかったかもしらんけど、
うん、
いじめられる、
うん、
いじめられるのが嫌やから、
うん、
隠すによって親に怒られる、
うん、
もう結局もう悪循環しかないもんね。
だからそういうことによって多分子供は成長していくわけでしょうね。
あ、なるほどね。
そう、こういうなんか子供ながらにもこういうことがなんかなんていう、ある種のバランサーとしてこうなんかこうなっていって、まあなんか性格が形成されていくんかなっていうのも思いますね。
あ、
今となってはね、うん、その当時は何も思わなかったですよ。
あ、うん、子供今我々二人ともおれへん
やん。いてないですね。
こうおったとしたらどうする、はい、何を注意する、何を 絶対にこれはしてはいけないんだっていう、
してはいけないんだっての難しいですけど、与えることをまず優先順位としたならば、まずできるかできへんか抜きにして英会話と僕はスポーツ何でもいいんで、
はい、をやらす、
やらします、はい、
早い段階で、
早い段階で、今から僕らがするってなったら結構しんどいっていうか、もう嫌じゃないですか、嫌もちょっと加わってくるでしょ、だから小さい段階で英語っていうのをその第二カ国語っていうのかな、わからないですけど、日本語以外の言葉ねを学ぶプラス体を動かすことが苦じゃないっていうこと、運動音痴でも何でもいいんですけど、そういうことをさせたいですね。
それはあの将来金儲けさせて自分が儲けたろうっていうことでもなく、
儲けた方がいいでしょ、
やっぱそこもあるよね、
結局も金でしょ、
あるよね、
うん、
俺は多分やけど、あの早い段階で、あの親父に逆らったあかんっていうのを教えるためにすごい暴力を振ると思う、うん、
まあライオンとかトラとかのああいう感じね、百獣の王みたいな、
あのトラウマに一応それだけはしておきたいと、嫌、やんか、
嫌で言うたら多分花井さんのお父さん、花井さんがお父さんになって息子さんが来た段階で、今の現状の毛量が、まあ、論議ですけど、毛量がそれじゃないですか、多分お子さんができた時多分ね 2,3 本ぐらいしかないと思うんですよ、
もうラスト 2,3 本やんかってことは子供は物心ついた時に、あの俺のことバカにしてくるのが早いと思うのよ、
だってゴール地点そこだって思ったら、もうバカにせんとね、
そう、
生きてるうちにバカにせんと、
で、これが怖いね、自分がもう俺の遺伝子を受け継いでるからハゲんねん、
ハゲる、
ハゲた時に、親父のせいやってなるやん、
なるなる
ってなったら俺に暴力を振るってくるしかないやんか、
振るな、
やろ、でそれを止めるために俺も早い段階で、これ申し訳ない、ひどいこと言うてんで、ひどいこと言うてるけどもこれは違うね、花池を守るためにはもうこれをするしかないんだ、
なるほどなるほど、
そこよ、だから親父にはその逆らっちゃいけないっていうのだけ教えた、あとはもう自由にしてくれと、
でまあ一筆書いとったらいいんじゃいます、もし俺が死んだら棺入れてくれて、顔の周りにはたくさんの毛を入れてくれと、
いやいらんわ、こそばーって言ってまうわ
お父さんこれ欲しかったもんな一番大事にしてたやろってものすごい稽古
いらんもういらん
なんかあのポンデリングのライオンみたいなあんな感じになって、
はい、で最後そうやった時にスッと笑顔になって花井はスッとその瞬間笑顔になったっていう、
ほんであの火葬場に入れた瞬間にあの髪の毛焼いた独特の匂いが
臭いな臭い
臭
っ臭いやっともたみたいな、
聞いたことない音バチバチバチバチってするかもしれませんね、いや本当楽しみですよ、その言うたらね、そこ我々もし子供ができたらね、言うたら2世代でインターネットラジオポッドキャストするかもしれませんからね、
呼ぶ、
はい、
呼ぶ、
それはもう呼びましょうよ、
嘘、
我々の子供を、
俺もだ怖いわ、
ラジオやからハゲててもわからないでしょ、
いやそりゃそうや、
子供でもね、
ハゲは確定やからね俺の子供に関してはもうハゲはこれもうごめんなさい確定やね、
確定なんですよ
な、だからあの、聞いてくれてるかな、俺の子供よ、
そうや、
お前はもうハゲんねん、
ハゲぞ、
もうこれは確定やね、
聞いてるか、
な、でもそこはもう怒らんといてくれと、
怒ったあかんの、お父さんもそれで頑張ってきたからな、
もうしゃあないね、諦めてくれと、
同じ道な進んできたんや、
そう、同じ悩みある、
ただだからもうその今やったらスノーとかのアプリ流行ってるじゃないですか、だからもう今後出るスマホとかのアプリ全部自分の髪型毛量決まってるかもしれませんよ、ハゲた人はそれでもう言うたら加工されて、もう自分が見てる景色はもう全部その毛量、
おう
もう眼鏡かけたら自分の髪の毛もう毛量増えた、
毛量増えて見えんねん、
そうそうそうそう、
鏡もな、
そうです、
鏡見て もう毛量増えて見えんねん、
はい、ただ他人が見た時はもう裸の王様の状態ですよ、
もうこれ嫌やわ、他人をなんとかしようよそんだけ技術あんねやったら、はい、
な、自分が見てる景色はでも変化させることは可能かもしれませんね、
イグアラの娘や、
そうや、お前
イグアラの娘や、
菅野美穂、菅野美穂古いわな、これまた
自分が見た模様イグアラにしか見えへんねん、
ああみんな調べやこれ、
他の人が見たら菅野美穂に見える、
そうそうそうそう
さあ、
これやイグアナの花、
イグアナの花、いや違うよイグアナに見えてどうすんねん、
イグアナでハゲてるんですよ、
自分が見たらイグアナに見えて、はい、人が見たらハゲにしか見えへん、もう地獄やなんやねん、
イグアナとハゲの、
イグアナとハゲのドラマ
それあ生まれる瞬間に2つやったらどっち選ぶんすかね、
いやほんまやな、
赤ちゃんの選択で、
いやそらハゲやろそらハゲやろ、なんでイグアナ選ぶねん、
分かれへんから、その赤ちゃんはもしかしたら前世もハゲやったかもしれんかったら、
おうおう、
もうまたハゲかってなったらイグアナ選ぶ、
選べへんって 人間やねんから
。間取っていいグアナのハゲってないですかね。
ないよ。
ないですかね。
そらハゲを選ぶ。ほんまに。
いや、わちゃわちゃしましたけども。
ほんまに。
3月2日、はい、配信でございました。うん、3月の8日に僕はアイドルの司会があります。
どこでやるんですか。
はい、また大阪の大会なんです。関西地区大会の予選で毎年させてもらってるんです。よかったらまた詳細等はツイッターとかに上げてると思うんでご覧ください。はい、どうもありがとうございました。澤田さん元気にしてますわ。
何や、
澤田さん元気してるらしいですよ。
ありがとうございます。